ボランティア連絡会スイタスマイル第130号令和4年6月1日編集発行スイタ市社会福祉協議会ボランティアセンタースイタ市ボランティア連絡会郵便番号564-0072スイタ市出口町19番2号私立総合福祉会館内電話06-6339-1210吹田市ボランティア連絡会ホームページアドレス https://吹田市ボラレン数字の26.jimdofree.com/。ロゴマークの紹介をします。丸の中に大きく V の字、そのすぐ下に小さく星のマークがあります。V の字の上に小文字でスイタ、SUITA。丸の周りに、広めよう、深めよう、ボランティア活動。ロゴマークの紹介終わり。ボランティア連絡会、スイタスマイルは、赤い羽共同募金の配分金により発行しています。1、広めよう、深めよう、ボランティア活動。ボランティアのスマイル、笑顔は、大きく、大きく。高齢者へのコロナワクチン3回目接種が進み、新たな感染者数減少により、再びボランティアが必要とされ、活躍できる時がすぐそこに。ボランティアは、地域社会のためばかりではなく、1、自分自身の健康のため、2、仲間づくりの場、3、喜んでいただける喜びと充実感、4、社会参加と自己研鑽、などなど、ボランティア自身に良い影響があることを私たちは実感しています。実際に高齢者の健康に関する統計にも反映されています。コロナ共存のもと、ボランティア活動に新しい取り組みも実践され、活動が活発化すること、多くの仲間や施設などと再びつながり合えることに期待が高まります。ボランティアが活動するところには笑顔がいっぱい。この時代の変化を機に、ボランティアに関心のある方は、笑顔の一員に加わってみませんか？ボランティア相談は、吹田市社会福祉協議会、以下吹社協、ボランティアセンターに。写真が大きく1枚あります。楽しもう、頑張ろう。マスクの下は満面の笑み。説明。吹田市ボランティア連絡会の総会で、各ボランティア団体の出席者の方々が元気よく手を挙げています。写真終わり。2. 吹田市ボランティア連絡会令和4年度総会開催4月15日金曜日3年ぶりに対面での開催が実現しました。吹社協会長桜井和子氏から、吹田の福祉においてボラ連の存在は心強い、誰もが安心して暮らせる住みよい街づくりを一緒に目指したいとご祝辞をいただきました。続いて議長に、ホットスイタの森山さんが選出され、議事に入り、令和3年度活動報告、決算報告、監査報告、令和4年度活動計画、予算、すべて承認され、総会は無事終了しました。終了後、灌漑バス研修の行き先、講座のテーマについてのアンケートに各人各様の回答をいただきました。 今後役員会にてより多くの人にご参加いただけるものに決定したいと思います。写真が1枚あります。リアルで開催。説明。実際に皆さんが集まって会議をされています。写真終わり。3. 座談会。待ちに待った対話の場。思いが席を切ったように。総会の後、参加された22グループが3つのブロックに分かれ、座談会を開催しました。コロナ禍の活動において、できていることとできなかったこと、コロナ禍の活動でのお悩み事や活動で工夫していることなど話し合って、お互いの活動状況を共有し、また今後の活動でしてみたいことなどを語っていただきました。まず、ほとんどのグループで高齢者施設や小学校などを訪問する活動が中止となり、今までの活動で関わりがあった方たちとの距離ができていそうで心配だという意見がありました。その点について、今まで訪問していた高齢者施設の方に絵手紙などを送り文通をされているグループがあり、コロナ前と同じ活動はできなくても、関係性を維持していく活動はお互いのためにもとても素敵な取り組みだと感じました。一方、児童への読み語りはできなくても、幼児対象には比較的活動ができたとか、コロナ禍で在宅時間が長くなり、転訳依頼が増え、活動が活発化したグループもあったようです。また、緊急事態宣言が明けた後は、視覚障害の方への漢方の録音とダビングの活動はいつも通りできていたとか、病院への付き添いは休めない活動だったという話もありました。グループの集まりをオンラインで行っているところもあり、その経験を活動に生かし、小中学校の福祉教育や歌体操などの活動をオンラインで実施されていて、結果的に活動の幅が広がったグループもありました。感染対策のため、会場に集まる人数を制限して回数を増やしたり、朗読など声を出す活動をハンドベルの演奏にハミングで参加していただくという工夫をされたり、今は活動できていなくても、再開されるいつの日にかのために練習に励んでいるグループや、この機会に会員を募集して技術の継承等に時間を使っているというグループなど、とにかく活動を継続していこうという皆さんの心意気を感じました。アフターコロナでは高齢であっても Zoom やオンラインに挑戦したいという前向きな姿勢に、ボランティアならではの意識の若さに刺激を受けました。このようにグループ同士で交流できたことは、これからの活動において大きなヒントになり、それいいねと言い合いながら、ずっとボランティア活動をしていけたら、と強く感じられた時間でした。写真が4枚あります。説明。各ブロックに分かれ、話し合いをされています。写真終わり。4. ボランティア入門講座3月11日金曜日。コロナ禍、3年ぶりに入門講座がボランティアセンター主催で開催されました。京都工科女子大学教授、石井百合子先生の講座を聞き、ボランティアは人と人、あるいは人と社会をつなぐ仲立ちという言葉が印象的でした。講座の後にボラ連から5グループの活動を紹介し、受講者のお一人、万代勤さんに感想を伺いました。以前から興味のあったボランティアについて、自身がどのように進め、どのような活動ができるのかを知りたかったので参加してみた。ボランティアの全体的なイメージは垣根が高く、語源からの 意思や自発性を持って行動するって重いと感じてしまう。皆さんもそう思っていませんか？講座内容ではセンター化されていること、コーディネーターさんが本人のできることを探してくださることも知れ、心強い。様々な団体の活動内容なども知ることができ、可能性を感じた。新しい視点として、就業者でもできるボランティア活動がわかる仕組みやアクセスがあればよい。きっと一歩踏み出したい人も多いと思う。趣味や得意なことを披露する場所という取っかかりでもいいんだ、的な。登録団体もカテゴライズをして、ボランティアをする側、される側が希望するものを、ホームページ上で簡単に検索できるシステムがあれば、垣根はもっと下がるだろう。このような機会をいただき、ありがとうございました。万代つとむ。写真が3枚あります。説明。参加者の皆さんが講師の方のお話や各グループの活動紹介を聞いています。写真終わり。5. 災害ボランティアセンター講演会メイシアターショーホール3月9日水曜日。水社協主催で日本国内災害救援のNPO 新潟災害ボランティアネットワーク理事長、李仁哲氏の講演が会場、ズームのハイブリッド形式で開催されました。平常時の福祉と災害時の福祉は別のものではなく、普段から顔見知りの人ならお困りごとのニーズを拾いやすい。ボランティアは力仕事ばかりではない。ある被災地での一番人気は、編み物教室だった。炊き出しでは地元の味付けが喜ばれるなど、被災者の気持ちに寄り添うことが大切だと、豊富な経験からのお話が聞かれました。またボランティアの強みは集うことだったのに、コロナ禍の熊本県球磨村の豪雨災害、熱海土砂災害ではボランティアの受け入れが限定されたという話とともに、熱海土砂災害では、技術系とも連携し、日本で一番多く屋根に登ったスペシャリストとして、大阪北部地震でお世話になったレスキューアシストの中島さんが紹介されました。地震に満ちた黒く焼けたお顔を懐かしく拝見しました。写真が1枚あります。実体験の話は心に響く。説明。映像を使って講演されています。写真終わり。6. ボランティアセンター交流会3月13日日曜日。春本番を思わせる好天に恵まれた日に、総合福祉会館3階保健センター研修室にて、講師、京都工科女子大学教授、石井由里子先生を招いて、コロナ禍で気づくボランティアの魅力と題して開催されました。流暢な関西弁でユーモアあふれる話に、会場参加、ズーム参加、総勢40名近くのボランティアが熱心に聞き入っていました。先生のボランティアは思いを止めないというお話に勇気をいただきました。後半、ゆり子の部屋と題して、コロナ共生社会における疑問点や、今後の展望等々を、吹田ボランティア代表、八神さん、水社協ボランティアセンター担当、水田さんのお二人が加わり、トーク方式で行われました。大変意義深いお話で感動いたしました。今後もこのような交流会を、多く行っていただきたいと思います。大変ありがとうございました。大正学風会、猪子谷支部、南千里支部、ボランティア部会、広瀬俊夫。写真が1枚あります。A、O。説明。 参加者全員で手を挙げて、えい、えい、お。写真終わり。7、ボランティアさん。私たちの法人では昨年11月からワイワイワイキ食堂を立ち上げました。準備段階では市の子育て政策室やラコルタの方々から懇切丁寧にご指導をいただき、どうにかオープンまでこぎつけたものの、運営面での不安は残りました。そのため、水社協ボランティアセンターのお力添えで、初日からボランティアさんにご協力いただけたことは何よりありがたく、子ども食堂参加者にも大変喜んでいただきました。私たちは未経験者の集まりなので、ベテランのボランティアさんの存在はとても心強く感じました。今では、水田のボランティアさんたちは、私たちにとって最も頼りになる存在になっています。水社協ボランティアセンター、水田市ボランティア連絡会の皆様には、今後ともご指導ご鞭撻いただき、ボランティアの皆様と共に力を合わせて活動を盛り上げていけると嬉しいです。特定非営利活動法人、WAIKI、WAIKI、近藤和幸。写真が1枚あります。ボランティアによる喫茶も。ご来店お待ちしています。説明。近藤さんがワイワイワイキ食堂のお店の中にいらっしゃいます。写真終わり。8。はーい、お手伝いできます。水社協ボランティアセンターから、ワイキさんのイベントでのフラワーアレンジメント指導の活動をご紹介いただき、面談に伺いました。高齢者マンションにお住まいの方、内覧会に来られる方対象の活動で、当初2月を計画されていましたが、コロナで中止となり、次回開催に向けて準備中とのことです。将来的には、入居者の交流の一環として、定期的に季節の花をめで、自分で生けることを楽しんでいただきたいとのことで、私の華道フラワーアレンジメントの長い経験がお役に立つことはとても嬉しいことです。持参した小さな器に、道端に咲いていた野草などで即興アレンジしてみました。実際に活動できる日を楽しみにしています。水田ボランティア、山本悦子。写真が1枚あります。野草も主役に。説明。山本さんが小さな器に花を生けていらっしゃいます。写真終わり。9、水田市社協ボランティアセンターからのお知らせ。9-1、ボランティア体験プログラムが始まります。7月から11月に、ボランティア活動のきっかけづくりとして、ボランティア活動をより身近に感じて体験してもらう取り組みを実施します。一緒に新しい一歩を踏み出してみませんか？活動内容、市内で活動するボランティアグループや地域でのボランティア活動、対象、市内在住、在学の大学生、専門学生。申し込み方法、電話、ファックス、メール。雨季二次元コードで7月よりお申し込みください。右下に QR コードがあります。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止になる場合もございますので、事前にお問い合わせください。9-2、ボランティア活動保険加入受付中。安心してボランティア活動ができるように、令和4年度のボランティア保険。申し込み翌日から 令和5年3月31日まで適用の加入を窓口にて受付しています。お問い合わせ申し込みはボランティアセンターまで、電話06-6339-1210、ファックス06-6170-5800、メール水社協suisykyo@muabiglobe.ne.jp 10コミュニティサロン2カ所で開催しています。夢つながり未来館2階会議室、毎月第1木曜日午後2時から4時まで。総合福祉会館2階ボランティア室、毎月第2、第4火曜日午後1時から3時まで。切手やプルタブの整理を行っています。イラストが2つあります。説明、1つは切手2枚のイラスト、もう一つは女の子が赤いハートに白抜きで V と書かれたマークを持っています。イラスト終わり。11、編集後期。大相撲春場所が3年ぶりに有観客で開催されました。昔から荒れる春場所と言われるように、今場所も大いに荒れました。千秋楽優勝決定戦は、新関脇、若隆景対平幕高安です。若隆景の初優勝。久々の名勝負で応援に熱が入りました。一生懸命取り組むことは尊いです。ボランティアも熱い思いを持って活動したいと思います。北島玉江。これでボランティア連絡会スイタスマイル第130号を終わります。